それでは早速メッセージに移ります。今日のメッセージの今日の中心となります聖書の箇所をまず朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、新約聖書マタイの福音書28章の1節から10節、マタイの福音書28章の1節から10節です。第3版ですと62ページ、新改訳ですと63ページにありますので、どうぞお開きになってください。聖書朗読の後、説教としてそこで私に会いますと題して藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。それではお願いいたします。
マタイの福音書28章1節から10節までを朗読いたします。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いたちは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラ屋に行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせるように走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私たちの兄弟にガリラに行くように言いなさい。そこで私に会えます。以上です。
イースターの時には恒例の挨拶があります。イースターおめでとうございます。誠に主はよみがえられましたと旧ソ連時代、それ以前からロシアのクリスチャンたちは教会の中でこのような挨拶を交わして、イエス様の復活を記念しお祝いしたと言われています。良い習わしだと思うんですけれども、このイースターにようこそおいでくださいました。初めての方もいらっしゃっていますけれども、本当に歓迎いたします。では一言お祈りをしてから御言葉の時に移ります。天のお父様、私たちを救うために神が人となってこの世界に来られ、人として33年歩まれた、その最後に私たちの罪を背負い十字架にかかって神の前に祈り取りなし、そしてすべての罪による悲惨、そしてその痛みを引き受けてくださって、最後の一滴まで苦しみの杯を飲み干されて完了したと宣言してくださったゆえに、今私たちはイエス・キリストの流された血をその裂かられた体によって罪許され、罪清められ、永遠の命が与えられていることを心から感謝いたします。のみならず自分自身を神とし、この世の習わしに従って悪魔を崇拝していた私たちが、今は イエス・キリストを通して父なる神を礼拝するものとされていること、神の子供とされていることを心から感謝いたします。新たにイエス様の復活を私のためと信じ受け入れ、日々新しく作り変えられていく歩みへとここからスタートできますように、助け主聖霊の満たしを与えてください。辛く、そして壁にぶち当たってもうダメだと思うような時にも、このよみがえりの命が私たちに注がれていることを覚え、また聖霊なる神様がそのことを思い起こさせてくださり、主よと叫び、主に信頼して一歩踏み出すことができますように力を与えてください。この御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。画像を少しご紹介しますが、これはイスラエルのエルサレム、園の墓と呼ばれるその見取り図を表しています。6番と記してあるところが、愛する者が亡くなった家族、親しい人たちがここに入って、悲しみの時を過ごすとても広い部屋です。そして、4という数字見えますかね、ここにイエス様が葬られたと言われている箇所です。で、7と8はですね、まだ深く掘っていない、これからその掘る場所だということができます。で、これがイエス様が葬られた、ところですね。この墓は、岩をくり抜いて作られたとても大きなお墓です。アリマタヤのヨセフが持っていた、つまりお金持ちの国会議員、しかしイエス様を信じてイエス様の遺体を十字架から取り下ろすことができるようにローマ総督ピラトに頼んだ人物です。で、墓には断塀がついていただけではなくて、このような大きな石が入り口を塞いで、誰も、当時墓泥棒というのがいたので、このような大きな石で塞いでいました。そして特にイエス様の墓には、封印が施されて、誰もそこに触れてはいけないようにという処置が施されました。で、これが、イラストになりますけれども、入り口をこの封印の石が塞いでいたということになります。そして石が転がせないようにくさびを打ち込んだということが分かっています。今までこれ 3回目ぐらいでしょうかね、思い出す方もいらっしゃると思いますが、人生は出会いで決まると言った方はユダヤ人哲学者のマルチン・ブーバーという方ですが、主の弟子たちは生涯の師ともいえる、先生ともいえるイエス様と出会い、イエス様の人格、その教え、病人を癒したり悪霊を追い出すといった、あるいは湖の上を歩くといった奇跡を見て聞いて大きな影響を受けました。しかし決定的な影響は死んでよみがえられたイエス様と出会ったことによります。彼らはイエス様がゲッセマネの園で役人たちに捕まえられたときに皆逃げてしまいました。そんな彼らが復活されたイエス様と出会ったことにより新しい人に変えられたと聖書は述べています。イースターというのは死を打ち破って復活されたイエス様に出会う時ということができます。すでに私たちはその生涯の中で、ある人は今日表彰された姉妹のように50年以上前にイエス様と出会い、今日に至るまで イエス様と交わりを続けている方がいらっしゃいますし、これからイエス様と出会う方もいらっしゃると思います。改めてイエス様は私のために死んでくださり、よみがえってくださったお方なんだと信仰を新たにする時でもあります。そこで第一に、今読んでいただいた箇所である場所が記されていました。それはガリラヤという場所です。復活のイエス様と出会える場所はどこかという疑問を投げかけるときに、普通はエルサレムだろうと答えが来ると思います。園の墓があるエルサレムは、ダビデ王やソロモン王が治めていた頃は栄光の都と呼ばれました。黄金の都とも呼ばれます。しかしこの都は、神様が私たちを救うために使わされたメシアであるイエス様を拒絶し、挙句の果てに十字架にかけて処刑してしまった町とも言うことができるんですね。イエス様が十字架にかかられる数日前に、イエス様はこのエルサレムを、谷を隔てて反対側からエルサレムを見て、イエス様が語られた御言葉がありますが、このようにおっしゃったんです。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかったと、エルサレムのこの町の特徴、性質を指摘しています。イエス様は、涙の教会というのが画像として入っていたですが、少し飛んでしまいました。一方、ガリラヤは今出てきているこの画像の一番上の方にガリラヤ湖とありますね。で、その左側にあるナザレがイエス様が30年間過ごされた町です。そしてその下の方に来ると緑色の枠でエルサレムと出てきます。これがイスラエルの全体の地図になりますが、ガリラヤ地方というのはこの上のガリラヤ湖を中心とした地域一帯ということができます。で、ガリラヤ湖はよく心臓の形をしていると言われています。上はヘルモン山に降って雪が溶けて水が流れてきてこのガリラヤ湖に注がれ、そして下の方から流れ出ていくヨルダン川を通って、最終的にはこの下にある死海と呼ばれる場所に注がれていきます。これがガリラヤ湖の円形ですね。心臓の形をしたガリラヤ湖、ここでは魚がたくさん取れます。そしてこのガリラヤについてイザヤはこういうふうに言いました。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。イエス様よりも700年前に、活動していたイザヤがガリラヤという地について神様からこのように語られた言葉を、語っているわけです。エルサレムは救い主を処刑した町でしたが、死と拒絶を特徴としている町でしたけれども、ガリラヤは闇と死の陰に住んでいた民に命の光が昇るところだと記しています。異邦人のガリラヤですから、歴史的にはアッシリアに滅ぼされた北王国イスラエルの土地であり、そこに他の国からいろんな人たちが移り住んで雑婚が行われて、純粋なユダヤ人とは言えない、それでエルサレムに住んでいた人たち、特に都の人たちはそのガリラヤを 下に見ていたんですね。下げすんでいた人たちもいました。そういうところに光が昇った、命の光が昇った、そこがガリラヤだと聖書は告げるわけです。じゃあ私たちがイエス様と出会うためには、そこに物理的な地理的なガリラヤに行く必要があるかというと、そうではありません。イエス様と出会うことができる場所はどういうところかということを聖書から見ていきますと、一地域に一箇所に限定されないということを教えられます。なぜかというと、イエス様はヨハネの福音書でこう言われました。イエスは彼女に言われた。これはサマリアのスカルという井戸のところで一人の女性に話しかけられた箇所です。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。私たち人間が神様を礼拝するのは、それまではエルサレムと神様が特別に世界の中で選ばれたイスラエル民族の首都エルサレム、そこに神殿を建てて私はそこに住むとおっしゃったほどの場所だったんですね。ですからユダヤ人はそこに集まって礼拝を捧げていましたが、イエス様はこのサマリアの女性に対してエルサレムでもない、またサマリアの人たちが、礼拝をしていた場所でもない、この山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来るとおっしゃったんです。ですから今私たちはガリラヤでもなくエルサレムでもなく、ここに集まって礼拝しているわけです。そういう時がもう来ているわけです。イエス様が復活された時から、イエス様を信じた人たちは2人3人集まり、あるいは家に集まり、人数は数人でも何十人でも何百人でも、今日何万人という単位で集まっている教会もありますけれども、そこで人々は礼拝の中でイエス様と出会っている。この小さな礼拝の中でも私たちはこの礼拝を捧げているこの中で復活されたイエス様と出会っている、その認識は終わりでしょうか。賛美の中に住まわれる主という言葉が詩編の22編にありますけれども、賛美を捧げているのは歌っているのではなくて捧げ物をしているんだという信仰が私たちには必要とされています。歌詞を見ながら、その歌詞の意味を味わいながら、ここに御臨在されている、目には見えないけれども確かにここにおられる復活されたイエス様に向かって私たちは礼拝を捧げている。それは旧約聖書の時代は動物を自分の罪のための身代わりとして生贄として捧げていましたが、今動物を身代わりにする必要はありません。イエス様が私たちの罪のために生贄となってくださったので、もう目に見える動物の生贄は必要ないんですね。しかし私たちは何を捧げるかというと、私たちの神様への賛美感謝を捧げます。そして自分自身もイエス様が命を懸けて救い出してくださった、あがなってくださった、生かしてくださった私自身を捧げる、その信仰を持って礼拝を捧げているわけです。そしてそこに2人3人私の中に置いて集まるところに私もその中にいると約束されたように、イエス様がおられると信じて毎週、そして毎日、日々の聖書を読み祈る生活の中でもイエス様と私たちは出会うわけです。で、私たちが変えられる秘訣っていうのは単純なんですね。人は触れるものに似るという原則は働きますから、家族が似るの、親子が似るのは毎日会っているからです。遺伝的な も大きいわけですが、半分は毎日会って一緒に食事をし、何らかのたわいもない会話も含めた常に接していることによって、私たちは触れるものに似ているわけです。親子が似る、あるいは夫婦が似る、そして同じ教会のクリスチャンたちの祈り方がその教会の牧師の祈りと似てくるというふうに言われますけれども、この教会の皆さんの祈りは私の祈りに似ているかどうか全く、分かりません。客観的に外の人が聞いたときに、あれ似ているな、まあ、そういう教会を私も知っていますけれども、そういうふうに似る、触れるものに似るという原則が、法則が働いているので、日曜日の礼拝に出席して、まあ、似るということも可能だと思うんですが、毎日イエス様と交わっている触れている人はやはりイエス様に似てきます。でそれは1年とか2年という単位で分かる人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあ、信仰生活50年というのは半世紀ですよね。そしてイエス様を信じる時とその50年後、あるいは昨年来られた有賀先生のようにもう70年近くイエス様と一緒に歩いている人は、その違いというものが明らかになってくるわけです。ですから私たちもこれからも変えられていきますし、そして、素晴らしい神様の祝福に預かってイエス様はよみがえられたということを、機会を生かして伝えていくことができる証人となっていけるわけですね。2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。まあ、小グループ、家の教会、数人の単位で集まるクリスチャンたちが集まってお茶をする、あるいは女子会をする、男子会というのはあまり聞きませんけれども、焼肉を食べるその小さな集まりの中にもイエス様がおられるということを信じて集まることはとても大事なことだと思います。ただ集まっているという意識ではなくて、ですから今日、まあ、礼拝後にですね、イースターですから、久しぶりにこの一緒に食事を囲む、まあ、祝会というの名前は今使わなくなりましたけれども、イースターカフェという名前で、持ち寄りの食事を一緒にいただくわけですが、まあ、そこにある小さなテーブルを囲んで、いただくわけですが、その時に何か座っているその中でどなたかがこういうふうにお祈りしてくださったら素晴らしいと思います。この食卓のところにイエス様あなたをお迎えします、この交わりの中心にいてください、まあ、そんな簡単な祈りを自分の言葉でですねお祈りして、各テーブルごとに会話をしていくということは素晴らしいことではないかと思います。歓迎するんです、イエス様を。自動的にイエス様がそこにいるという意識ではなくて、言葉で表してイエス様を歓迎するということは私たちの信仰にとってもとてもチャレンジングなことだと思います。復活の主と会える人はどんな人かということを見ていきますが、先週の受難週1週間私たちはどのように過ごしたでしょうか。いつもと変わりなく過ごしたかもしれませんが、イエス様がどのようにこの受難週を日曜日から金曜日に至る、そのイエス様の足取りを聖書を開いてたどるという過ごし方もあるわけです。金曜日にはここで受難日礼拝が捧げられました。その受難週に弟子たちはどういうふうに過ごしたかということも、大事なポイントだと思います。弟子たちはイエス様があまりの苦しみに耐えかねるがごとく、ゲッセマネという園に入って弟子たちに、まあ、少し離れたところにいる弟子たちにここで祈っていなさいと 頼みました。しかし弟子たちは、まあ、最後の晩餐の食事でお腹がいっぱいだったのかすぐに眠ってしまったんですね。そしてイエス様が起こしに来てパッと目が開いたんですがまた眠ってしまった。これ3回繰り返されているんですね。そしてその間にイエス様は汗が血のように流れ出たと表現されているように必死の祈りを捧げたわけです。清い神の子が人間のドロドロした罪を杯の中に入っているような人間の罪の泥を飲み込まなければいけないというこの苦しみをイエス様は3回の祈りをもって分かりました、私の願う通りではなくあなたの御心の通りをなさってくださいと決心して立ち上がるときに神から平安が来たわけですね。私たちも不安に駆られ恐れに駆られることがたくさんありますがその時に繰り返し繰り返し祈るということは救いになります。そして十分に祈った時に神様は私たちに人知をはるかに超えた平安それを経験した方はここにたくさんいらっしゃると思いますが大丈夫だ大丈夫だという人間の言葉から来る安心ではなくて平安ではなくて本当に平安というのが来るんですね。私が与える平安はこの世が与えるものとは違います。私はあなた方に平安を残しますと言われたその平安はここに刀が突きつけられても動じることがない平安とも言われます。その平安を私たちはいただくことができる祈りの手段というものを持っているわけです。与えられているわけですね。弟子たちはこのゲッセマネの園でも大失敗をしてしまいました。イエス様から頼まれた祈っていてほしい取りなしてほしい支えてほしいという切なる願いを聞いたのに答えられなかったんです。それが人間の姿だと聖書は伝えるわけです。私たち人間にはイエス様から頼むから祈っていてほしいと言われていてもそれになかなか答えることができないほど祈りの世界というものを知らない体験がない、ただ通り一遍の祈りで済ましてしまうことも多いわけですね。ですから十字架受難週を過ごすときに普段の生活とは違うように聖書を開きながらイエス様の足取りを追うという意味はそこにもあるわけです。自動的には私たちはそんな祈りはできません。追い込まれて壁に突き当たって挫折してもう穴があったら入りたいというようなところも通らされるときにようやくうめくような祈りが血を吐くような祈りが出てくることなのかもしれませんが、まあそれを望む必要はありませんけれども、しかし生きている限りそういうところを通らされるということはあるわけですね。その時にイエス様を見上げるイエス様のゲッセマネの祈りを私たちの祈りとして父よ御心をなしてくださいと、まあ間違ってでもいいから祈ってみる、それをするとその言葉がどれほど大きな意味を持っているかということが分かるわけですね。人は言葉によって動きます。心も言葉によって動きます。自分の中から出てこない言葉が力がない、出てくる言葉には力がないので聖書の御言葉をいっぱい蓄えるわけです。それが力になるわけです。命の言葉ですから、それを繰り返し繰り返し、まあ私も学んだことですから聞いたことですからお伝えしているわけですが、ぜひこれからもこの命の言葉を日々蓄えて暗記して必要な時に神様がその言葉を思い起こさせてくださる蓄えを持っていることは私たちを救う大きな力になるわけですね。難しいことではないです。単純なことですけども、単純なことが難しく感じるのが、まあ、大人の姿なのかもしれませんが、幼子のようになって聞いたことを繰り返し、牧師が言っていることを講談から語られていることを一つでも実践するならばそのことを経験することができるはずです。 ゲッセマネの祈り、そしてイエス様の十字架を見上げる習慣をこれからも身につけていきましょう。弟子たちは先生を、先生であるイエス様を失った喪失感以上に、ゲッセマネの園でイエス様を裏切った挫折感と負い目を抱えていたんですね、この時も。そして女性たちも、特にマグダラのマリアは筆頭ですが、彼女は7つの悪霊に疲れていたと紹介されている女性です。7つという数え方があるんだなって聖書を読んで初めて私は分かりましたが、まあアシさんは詳しいと思いますが、一つでも悪霊に疲れるとその人の人格は破壊されてしまうんですね。でこれは精神病とか心理的なことと関連があるといっても明確な線引きができないので難しいわけですが、本当に悪霊に疲れた人の表情、その形相、そしてその人が持っている力っていうのは、女性でも男性が束になってもかなわないぐらいの破壊的な力を帯びていることがあるわけです。このマグダラのマリアはどんな人生を過ごしていたかということは背景は書かれていませんが、7つの悪霊に疲れて人格が破壊され、人生そのものが破壊されていた女性だと思います。マグダレナという映画がありますけれども、YouTube をご覧になる方は検索してご覧になったら少しはその背景が、理解できるかと思います。このマグダラのマリアをはじめ女性たちは罪の許しと悲惨な人生からの救いを経験し、その感謝を表すためにこれまでイエス様と弟子たちに付き従ってきたんですね。そして自分たちの持っているものを捧げてイエス様の御用のために捧げてきました。しかしそのイエス様が今いない、死んでしまった、その喪失感も大きかったわけです。しかしイエス様は弟子たちに行くように命じられたガリラヤ湖に先に行かれて、そのガリラヤ湖畔でご自分で食事を整え、弟子たちをその食卓に招かれました。まあ野外炊飯とかキャンプ、一人キャンプというのが最近流行っていますけれども、まあ石をこうある程度集めてですね、火を起こしてそこにまあ焼いた魚を串刺しにして焼くとか、いろんな形はありますけれども、イエス様が食卓を整えて弟子たちを招かれました。それは単なる朝ごはんではなかったんです。何度もお伝えしていますが、聖書の中で食事と出てくる場合、それはユダヤ人にとってはそれまで関係が悪かった人たちが和解をする印だったんですね。ただ言葉だけではなかなか相手の本心がわからないけれども、一緒に食べながら会話を続けていくうちに本音が出てくるわけです。そして悪かったなと、いや俺の方こそという形で和解がそこで進んでいく。そこに出席して食べるだけでも相手は自分を許してくれた、相手は自分に対しても苦い思いを持たないでいい関係をこれから築いていってくれるという期待感が、その食事に共に出席することによって与えられたわけです。失われた関係の回復を目的とした和解の食事、まあこの教会の中で対立している人は今いないと思いますけれども、職場の人間関係、さまざまな人間関係で疲れたり傷ついている、疲れている人はいるというまあ実態が社会の中にあるわけですけれども、そういう意味で食事を用いる、まあ一般のサラリーマンの人たちも会社仕事帰りにですね、居酒屋とかいろんなところに行ってそれを 持っていることは一つの知恵だと思います。まあ、私たちはお酒は飲みませんけれども、一緒に食事をするということは神様が教えてくださった人間関係を築き上げていく上での一つの大きなツール、手段と言えるわけです。ですから教会ではたくさん食事をする機会があります。できれば毎週やった方がいいんですけれども、まあ、韓国の教会は特に毎週食事を提供します。まあ、一度でも月に一度でもいいかもしれませんが、そのように食事を通して私たちは、若い、そしてイエス様と特に聖餐式を通して自分がまだ悔い改めていない罪があればそこで告白して許していただける神様と和解をする場として設けられているわけですね。聖餐式に出るときに自分を吟味しなさいと言われているのはイエス様と和解するためですよ。クリスチャンで洗礼を受けたから当然のように私たちは出席するわけですが、少なくともその意味を考えて出席することは大事だと思います。そしていらっしゃると思いますが、私たちは生きている限り失敗をし挫折をし、そして大切な人を失うチャンスを逸するという喪失の経験をしますけれども、イエス様はそんな私たちを諦めず親密な交わりに招いてくださるお方だということを知られます。今日はイースターカフェという名前で、ここでお食事の交わりがありますけれども、もう一度繰り返しますが、イエス様あなたをここにお迎えします、この交わりの真ん中にあなたがいてくださいと、代表してもいいですし、一人一人がそういう祈りを自分の思いとして祈ってくださったらよろしいかと思います。最後に、復活後の礼拝というものを見ていきますが、このマタイの福音書28章の、後半は復活されたイエス様を弟子たちが礼拝する場面です。ここも何度か礼拝についてメッセージをした箇所ですけれども、16節からの段落ですね。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきてとあります。礼拝のために私たちはいろんなところから今朝集まりましたが、その私たちに、それはイエス様に招かれているわけですね。ガリラに行くようにと言われましたから、神様から招かれて礼拝しているわけです。その私たち一人一人にイエス様は近づいてきてくださるということを教えているわけです。私たちが頑張ってイエス様を礼拝する、父なる神様を礼拝する、聖霊様によって礼拝すると言っても、果たしてどうでしょうか。思いはそうであっても、そんな私たちにイエス様の方から近づいてきてくださらなければ、どっか一方通行で終わってしまう。でも時代は今、双方向の時代です。昔から神様と人間の間には双方向の交わりがあったはずなのに、儀式的に、観念的になって、礼拝も一方通行の時があったわけですね。しかし聖霊の助けによって私たちはこの礼拝の中に神様が、イエス様がご臨在されていると信じて、そこでイエス様が私に会ってくださると信じて1時間あるいは1時間半を過ごすわけです。今日私は神様に出会ったというはっきりとした手応えというのか、感覚というのか、そういったものを受け取る場合もありますし、受け取らない場合もあるんですね。必ずしも肌感覚でイエス様に今日出会ったと言えなくてもいいわけです。少なくともイエス様は私たちに会ってくださっているわけです。復活されたそのイエス様が罪人の頭である私にこの礼拝で会ってくださった。そしてイエス様が その私と共にこの一週間を一緒に歩いてくださる、その信仰を持って進むことができるわけです。そのイエス様は天と地のすべての権威を持たれている方ですから、悪魔はイエス様をあの30歳の時に荒野で誘惑した時に何と言いましたか。悪魔はイエス様を高いところに連れて行って、この世界の栄誉と栄華は私のものだ、私を拝んだらお前に与えると誘惑したじゃないですか。しかしイエス様はこの世だけではないんですね。天と地において一切の権威が与えられている、その一切の権威をお持ちのイエス様と一緒にここから一週間の旅路にスタートするわけです。私たちは礼拝に集まりますが、この礼拝を終えて今度はイエス様から使わされていくわけです。そして一人ぼっちで使わされるのではなくて、私があなたと共に行くとモーセに語られたように、その御臨在の保証を与えてくださっているわけです。苦しい時にはイエス様がそばにいてくださるのかと分からないという時もあるかもしれませんが、信仰を働かせるのはその時です。信仰は働かせないと、なんか絵に描いた餅のようになってしまうかもしれません。御言葉を蓄えておくと、その信仰を働かせることがたやすくなるんですね。ぜひ基本的なことを身につけていきましょう。その権威を与えて、私たちにも与えてイエス様は使わせてくださるんですね。そして、その礼拝の中で御言葉の約束を与えてくださるわけです。まあたくさんの聖書箇所が開かれ、メッセージがされますから、いちいち全部覚えているってことはないでしょうけれども、魂が覚えているならばそれで十分なんです。私たちの物理的な肉体的なその記憶力の範疇を超えた人間の魂が神の生ける御言葉に反応しているならば、それは確かな約束を握って神様に祈ることができるという力になるわけですね。そしてその御言葉を握ってそれを使えば悪霊も出ていく、逃げていくという力を私たちは帯びている存在になるわけです。ぜひ自分はそういうものだと信じてください。特別な人がそうできるという考え方は捨てましょう。クリスチャン一人一人がその権威を与えられていますから、まあ今度アシーさんが東郷に行くときに一緒についていってください。そして明かりに疲れた人が必ず倒れますから、その時に明かりに命じて、明かりを出て行きなさい、大声で言わなくてもいいそうです。まあ向こうの人は大声で言うかもしれませんが、そういう権威が私たちクリスチャンに与えられているということを信じますか。皆さん信じたいですか。まあ、高校から帰ったらすっかりもう全部忘れてしまうことなのかもしれませんが、皆さんの魂にこのことが打ち込まれていくようにと願って話をしています。そして最後にイエス様は、他の福音書と一緒に見ていきますと、イエス様は手を挙げて弟子たちを祝福して天に昇って行かれたんですね。礼拝の最後に祝福の祈り、祝祷があるのはそのことを踏襲しているわけです。旧約時代から神の民は祝福の祈りを受けて集まりを解散してきました。今私たちも父子聖霊の御名による祝福をいただいて礼拝を終わるわけです。そしてそれは一週間のスタートを切るということにもなるわけですね。イエス様の復活は私たちのうちに死で終わらない命の物語を生み出しました。一人一人の物語があります、生活があります。その中でイエス様とお会いできる ということが与えられている大きな祝福だと言えます。今週もこの礼拝でもそうでした。小グループでも、また自分のお家でも、職場でも、学校でも、イエス様とお会いして一緒に歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、誠に主はよみがえられたというこの歴史の事実の前に、私たちはひれ伏して、私のためにイエス様は死んでよみがえってくださった、このことをゆえに私の人生には神様のご計画が実現し、この祝福が私を通して周りに流れていく、そのことを覚えて感謝いたします。復活の命が私たちにも与えられていることを感謝いたします。私たちは地上では70年80年という年齢で生涯を終えますけれども、その瞬間に永遠の世界に入ることができる確かな約束があることを感謝いたします。この永遠の命に預かっている一人一人がイエス様の復活を、機会を生かしてできる形で、方法で隣人と分かち合っていくことができますように、私たちを用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。